今朝の説教の結論は、この新約聖書ヘブライ書、ヘブライ人への手紙の一章の二節にあります言葉、神はこの終わりの時代には御子によって私たちに語られました。このことを今日の説教の全体の結論としたいと思います。神は御子によって世が来られる前の旧約の時代においてはいろいろな方法で神は語られた。そこに多くの形で多くの仕方で先祖たちに語られましたと書いておりますが、実はこれは例えば旧約聖書においてはこの夢によって語った、あるいは幻、預言者たちに通して語ってこられたというふうに言われております。例えば夢というのはどういうものであったかというと、ヤコブというエソーとヤコブという兄弟がいたんですけども、兄エソーを騙してですね、ヤコブはこの騙したためにですね、長子の特権を奪うというそういうことをした人間ですよね。そしてお母さんの勧めもあってね、このままでいたらお前は殺されてるかもしれない、逃げなさいと言ってですね、逃亡するわけなんですね。その逃亡する、これは創世記の28章というところに書いてあるんですけども、その逃亡する時にはもちろん一人ですけれども、そのベテルという場所に来た。その時に、夜はもう布団もありませんのでですね、石を枕にして寝たと書いてあるんですね。ところがその寝た時に、眠った時に夢を見るわけですね。どんな夢であるかというと、その天からはしごのようなもの、はしごとか、はしごというのは直線的なものですけども、石段のようなこうなだらかなエスカレーターっていうんですかね、そういうようなものかもしれませんけど、そういうものが天からこう下って地上にまで下ってきて、でそこをこう天使が上り下りしている、そういう夢なんですよね。そしてそのはしごの傍らに主が立ってこう言われた。お前は逃亡の身なんだと、つまり、この兄を騙してですね、その長子の特権を奪って逃げようとし、殺されるから逃げようとしてるわけですよ、ね。悪いやつなんですよね。ところが神様はそのヤコブに対して、私はそのあなたを決して見放さないというふうに言うんですよね。この悪い人間だけれども神様は見放さないと言ったと書いてあるんですね。主の御声を聞いた。そしてその時ヤコブはこう言うんですね、まことに主がこの場所におられるのを私は知らなかった。こういうところにも神様おられるのか、知らなかった。ここは天の門だ、天に通じる門だと言って、そのところに眠った枕にした石をですね、その祭壇としてですね立てて、そしてそこを天の門、ベテル、神の家と名付けたというふうに言われている。そういうふうにその夢で神様はヤコブに語ったと。あれ幻っていうのもあるんですよね。例えばそのアブラハムという人がいましたよね。でアブラハムに対してもですね、神様はその主の言葉をこの幻の中で望んだと書いてある。どういう幻っていうと、なんかこう夢は幻ですよね。しかしそれはどういうことであったかと言いますと、アブラハムを夜空のもとに連れ出して、あの星を数えてみなさいと。そしてアブラハムも一つ二つと数えていくわけですが、その数えきれない、もう神様数えきれません、あなたの子孫はあなたが数えきれないあの星のようになるだろう。この時アブラハムが100歳近い年齢になっているわけでありますよね。でしかもこの時まだ子供はアブラハムにいないわけなんですよね。しかし神様はそう約束 した、まさにそういう形で、この神様はアブラハムに望まれた、預言者たちを通して語られたということもあるわけですが、預言者たちと例えばたくさんの預言者が旧約聖書にいますけれども、例えばイザヤという預言者がいますよね。そのイザヤ書の一章の一節にこう書いてあるんですね。アマツの子イザヤのがユダとエルサレムについて見た幻と書いてあるんですよ。幻、まあ、つまりこの幻っていうのはやっぱりこう英語だとビジョンって言いますよね。ビジョンですからはっきりしないわけですけども、なんかそのそういうものを通して神は語ったと、まあ、このように夢とか幻とかにおいて預言者たちを通して語った。預言者っていうのは実はその先のことを語るというそういう意味、また神の言葉を預かって語るというそういうものが預言者というもともとの言葉の意味ですよね。まあ、そのようにして語ってこられたけれども、かつてはですね、預言者たちによって多くの形で多くの仕方で先祖に語られたが、この終わりの時代には御子によって私たちに語られましたと書いています。何を神様は語ったか、それは神の存在を語った。私はここにいるということを語った。その聖書の言葉にですね、その言葉というのは単なる、まあ、日本語ですと言の葉と書くんですけど、葉っぱのように、まあ、フラフラしてるっていうような意味があるんですけど、しかし言葉、その最初のことっていうのは出来事のことなんですよね。事柄が起こるというそういう意味が聖書には言葉っていう、語るということと、ですから行動する、神が語るということと神が行動なさるということは聖書に旧約聖書において同じ言葉が用語が使われているんですね。神が語ったということは神が行動したというそういう意味になるわけですよ。例えば創世記には神は光あれと言われると光があったと書いてますよね。単に言っぱなしっていうんですが、光があれと言ったとじゃなくて、それは光が存在したというそういうことを表す、意味するのでありますよね。ですから神が語るということは神が存在していることを行動をもって明らかにしたとしているということであります。先ほどのヤコブは、神はここに、私はあなたがここにいるとは私は知らなかったと言ってます。神様いないと思った、しかしここにもあなたはいらっしゃるのですか、こういう私にもあなたはついこの私をあなたを見捨てないと言ったんですよね。ヤコブはその大変な苦労をこれからすることになっていくんですけど、その先々で見捨てないと言ってるんですよ。この言葉を受け取ったんですよね。つまり神が語るということは神が存在していることを行動を持っていろいろな技を持って明らかにしているということであります。しかし預言者とその神の御子との違いは何かっていうと、その預言者っていうのはいわば神の友っていうんですかね、神の御心の一部分を明らかにしたっていうことです。預言者は全部をですね明らかにしたんじゃなくて、その一部分、必要な事柄を明らかにした。これに対してこの神の御子はどうなんだということです。神は今御子を世に送ったことによって、その次ですね、二節のところ、御子によって私たちに語られましたと書いてます。御子によって実は神様の一部分ではなくて、神の本質を余すことなく明らかにした。これがその次の3節に書いてますね。御子は神の栄光の繁栄であり、神の本質の完全な現れであると書いてますよ。 息子は神の栄光、まあ、この御子っていうのは息子という言葉が使われておりますけども、息子は神の栄光を完全な仕方で輝かせている。まあ、ある程度人間もですね、親のその息子っていうのはある程度親のことを表していると思うんですね。いい意味でも悪い意味でもある程度表していると思うんですよ。まあ、しかしここではですね、神の本質をの完全な現れと書いてますよね。この本質という言葉は下に立つという意味で、神の下に完全に立って神のすべてを表しているという意味でありますね。あるいはこの表すというのは、ちょうどハンコのように、印鑑のようにですね、印鑑はその彫ってあるものとそこに記され押さえた紙の上に記されたものは同じですよね。そのように、あるいは鋳物をつけるときに、溶かされた鉄鉱石がですね、熱くなった鉄鉱石が鋳型にはめられて、そして形を作るわけですけども、そのようにその鋳型を作るという、そういう時にも使われるハンコのような、あるいは鋳型のような、そういう形で神様のお姿を完全に、同じものを明らかにしたとされるという、そういう意味でありますね。ですから私たちはイエス・キリストを見るときに、そこに神の本質を見ることができるということなんですよ。ヨハネ福音書の1章の18節に、いまだかつて神を見た者はいない、神の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのであると書いてますよね。神を見た人は誰もいないんですよ。ですから私は神を見たっていう人は、ちょっとそれは疑問ですよね。神を、まあ、例えば預言者のように一部を見たっていうことは言えると思うんですよ。しかし神を見たとは言えない。ここにしかし聖書は、神の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたと書いてます。つまりイエス・キリストを見るとき、このイエス・キリストを知るとき、この御子の中に神の恵みが満ち溢れている、その豊かさ、その恵みに私たちは預かることができるというんですよ。神を知らない人生っていうのは、それは貧しい人生ですよ。どういう意味かっていうと、私たちの人生っていうのは限られてますよね。生きてる場所も時代も限られてますよ。そういうところに我々は生きてるわけです。もし自分の体験しかなかったならば、それは、苦しい人は苦しいだけで終わってしまう。辛い人は辛いことだけで終わってしまう。しかし神を知るということは、自分の体験だけではなくて、聖書の言葉を知るということ。聖書は、例えば先ほど言ったアブラハム、だからモーセっていうのは、毎回話しますように、だいたい紀元前10世紀ぐらいなんですよね。でアブラハムはもっと前の人ですよね。まあ、ですから紀元前、2000年とか、まあ、そういう時代、つまり2000年前、そしてユダヤ、イスラエルの歴史があるわけです。聖書には私たちの経験したことのない、私たちの知らない、経験したことのないような多くのことが記されている。まあ、我々が今までずっと読んできましたような、ダビデとその子供たちのああいう争いとかね、戦い。知らなかったわけですよ。我々関係ないかったですよ。しかし、ああいう、ダビデはこういうふうに来たのか、ということを通して、私たちはその、私たちの体験というものを、自分自身が直接体験するわけではないかもしれませんけれども、多くのことをそこに、どんなに神が恵み深い方であるかということが分かっていくと思います。そのように、イエス・キリストを知るというときに、それによって私たちは、すべてのものが、その神の恵みが イエス・キリストに満ち溢れているわけですから、その恵みに私たちは預かることができるということであります。私たちは神によって、神はそういう私たちに、どんな人に対してもね、神は御子によって語っている。ここに神を表した御子なる神がいるよ。ここにあなた方を豊かにする神の恵みが溢れているよ。神はそのことを御子によって語っておられる。明らかにしておられるのであります。今日からこのヘブライ書っていうのを読み始めるんですけども、実はこのヘブライ書っていうのはですね、私も今までこう連続して説教したことは実はなかったんですね。ちょっと難しいので敬遠してたっていう意味のことがあるんですけど、パウロの手紙とこのヘブライ書っていうのは違い、ヘブライ人の手紙っていうのは違いまして、例えばパウロの手紙っていうのは、宛先っていうんですか、ローマであるとかね、コリントであるとか、ラテアとか、そういうふうに宛先の教会、宛先ははっきりしてるんですよ。で、大体書いた 年代っていうのも推測できるわけですよね。近いものは推測できる。しかし、このヘブライ書っていうのは、誰が書いたのか、で誰に書いたのかということも明確に書いていないんですよね。そういう意味で、このはっきりしない、ぼんやりしてる、まあ、隠されているっていうことがあると思うんです。しかし、それが実は宛先や差出人がはっきりしないということが、この手紙の特徴なんですけれども、しかし内容的に一つはっきりしていることがある。それは初めから終わりまで御子イエス・キリストのことに焦点が当てられているということなんですね。バークレーという聖書の仲介者はこんなエピソードを書いておりますね。イギリスのメソジスト教会のある牧師が伝道者になる決心をした高校生について、どうしてあなたは伝道者になる決心をしたのですかと、その高校生が尋ね問われたときに、実は学校のチャペルである説教者の話を聞いたことによってと答えた。そこでその説教、そこでこの、その説教者は誰ですかと答えると、聞くと高校生は、その人の名前は知らないが、その人はイエスを自分に示したと答えた。語った人は忘れてしまったけれども、イエスを自分に示してくれた。これが本当の説教者だ。本当の説教者はイエス・キリストだけを人々に示さなければならない。ヘブライ人への手紙を書いた人はそのような指導者だったのだ。真の説教者、そして皆さん、真のクリスチャンとは何か。それは、その人の中に、蘇ったイエス・キリストが住んでいる人々のことである。例えば、パウロもガラテヤ書2章の20節で、生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられると書いてますよ。あるいは、ペテロの手紙の中で我々が読んだペテロの第一の手紙の初めの方にこういう言葉がありましたよね。あなた方はキリストを見たこと、見ないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。イエスキリストを見たことがないんですよ。もちろん再臨のキリストもまだ見てないんです。実際におられたイエス様も見てない。しかしあなた方は言葉では言い尽くせない喜びに満ち溢れている。それはよみがえのキリストがあなた方と共にいてくださる、私の中に生きているということを信じているからだというんであります。で、バークレーはこういうふうに言ってますよね。続けております。人間は人生という劇場で役割を演じたならば、幕が下がり、この世の舞台から消えていく存在だ。 しかし御子は、この3節でですね、その次の3節で、御子は人々の罪を清められた後、天の高いところにおられる大いなる方、これは神ご自身ですよね、大いなる方の右の座にお着きになりましたと書いてます。それでこの先のことになりますけど、ヘブライ書第13章というところにはですね、こういう有名な言葉があるんですね。13章の8節ですね。イエス・キリストは昨日も今日も永遠までも変わることがない。イエス・キリストはよみがえられて天に昇り、神の右の座に着かれた。それを言い換えてですね、イエス・キリストは昨日も過去においても現在においても、そして将来においても何ら変わることのない、そういうお方である。まさにこのよみがえられたキリスト、天に上げられたキリスト、それを証ししていくのがキリスト者である。私のうちにキリストが生きておられます。その喜びに生きているのがキリスト者である。でこの2節を続けて読んでみますと、こういう言葉がありますね。神はこの御子を万物の創造者として定め、また御子によって世界を創造されましたと書いてます。イエス・キリストはその万物の相続者であると。一体これはどういう意味だろうか。例えば一般には相続という場合は、親が死んで子供がその財産を受け継ぐという、まあそれが相続というまあ一般的な意味だと思います。で万物というのは神によって作られた全ての被造物、この世界にはたくさんのものがあるわけですよね。被造物、しかしそこにはですね、実は良いものだけがあるわけではないんですね。悪いもの、強欲なもの、虐げるものがおり、その下で苦しんでいる人がおり、やめる者たちがおり、圧迫されているもの、その下で苦しんでいるもの、貧しさの中で飢え渇いている者たちがこの世界にはいるわけですよ。世界の78億の人口がいるんです、世界は今ですね。例えば我々の親でも、例えば多額の借金を残してですね、親が死んだとしたときに、その借金は喜んで相続する人は いないと思いますよね。まあ、それは相続放棄という、まあ、そういういろいろな法的手段があるのかもしれない。マイナスのものをわざわざですね、喜んでこの相続するということはないわけですよ。誰も相続したくないわけです。経済的なマイナス、それによって引き起こされるさまざまな苦しみの現象というものがこの地上にはある。今言った上、渇き、経済的破綻の現実。例えば世界規模で見るならばですね、コロナの死者数というのは、まあ、25万人いるって書いてますよね。25万人も死んだんですよね、もうこの今回。で、感染者は1億人苦しんでいる現実がある。それだけではない。海も空も氷の北極も南極も森も砂漠も悲鳴を上げている現実があるわけです。そういう現象が世界規模で起こっている。我々がよく知ってますこのローマ書第8章にこういう言葉があります。被造物がすべて今日まで共にうめき、共に海の苦しみを味わっている私たちはいることを私たちは知っています。被造物だけでなく、霊の発砲をいただいている私たちも神の子とされること、つまり体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいますと。私たちもうめいていると、苦しんでいる。御子はそれらすべてのものの 相続者と定められたと書いてあります。相続とは全てのものを引き受けることである。良いものもあるけれどもマイナスも全て御子は引き受けてくださるように神は定められた。イエス・キリストは私たちの苦しみや悲しみの全てを引き受けてくださるお方として、神からそういうくじを引くように、そういう運命を担うようにと定められたんだ、神は定めたという。3節には人々の罪を清められたと書いてますよ。という技となった。このヘブライ書では9章の26節というのをちょっとだけ開いてみますと、こう書いてあるんですよね。少し412ページですかね。ちょっとだけそこを目移してみたいと思うんですけど、その9章の26節にこういう言葉が書いてありました。あります。ところが実際は世の終わりにただ一度ご自身を生贄として捧げて罪を取り去るために現れてくださいました。これは御子イエス・キリストのことです。ただ一度ご自身を生贄として捧げ罪を取り去るために現れてくださいましたと書いてあります。人々の罪を清められたという、それと同じですよね。被造物全体だけでなくて、神様によって選ばれている私たちもまた、霊の発想をいただいている私たちもまた、埋めている現実がありますよね。そのような私たちのためにイエス・キリストは罪の贖いの技をなさったと書いてある。またここに神は世界を創造された時に御子によってと書いてますよ。また御子によって世界を創造されました。これどういうことかというと、神は世界の創造のと、神の世界が創造されるときに神と共に実は御子もいたと書いてあるんですよ。それはどういうことかというと、そのこの世界は虚無に支配されているように、先ほどのローマ書第8章というところにですね、ちょっとここもちょっとその一部分しか読めなかったんですけども、そこにはこういう言葉が最初の方に書いてあるんですよね。これは284ページぐらいですかね。そこに誰でもよく知ってます言葉なので開けることもありませんけれども、ちょっと見てみますね。284ページのところにですね、ローマ書第8章っていうんですけど、その18節以下のところに、現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べるととうに足りないと私は思います。被造物は神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいます。被造物は虚無に服していますが、それは自分の意思によるものではなく、服従させた方の意思によるものであり、同時に希望も持っています。そう書いてます。つまりここに、虚無に服していると書いてます。世界は虚無に服しているように、もう全く虚しいように見えるってわけですよ。しかし神は究極的にこの世界の罪をあがない、救ってくださる、そういう御子に、御子をこの創造とともにそこにおられたっていうんでしょうか。つまり究極的にはこの世界の、世界は滅びに向かっていくのではなくて、虚無に服しているように見えるけれども、このままいったら滅びのように見えますよね。今言ったように地球もこんな、コロナの病気、疫病、あるいは世界の姿を見たらね、世界は破壊されてるんじゃないか、滅びに向かってるんじゃないかと思う、我々は思いますよ。しかし聖書はですね、 虚無に服しているように見えるけれども、実は創造の時に神は御子イエス・キリストを共にそこにいたと書いた。ということは、神はこの世界を救ってくださるために御子イエス・キリストをちゃんと用意しておられたんだということなんですね。だから私たちはこの世界をは虚無に向かっているというふうに我々は言う必要がない。イエス・キリストにおいてこの世界はこの罪が贖われていく。そしてついにはこの世界は御子イエス・キリストによって完成されていくんだということを信じることができる。そういうふうに神は私たちに語っておられる。私たちはそのこの希望によって救われている。私たちは目に見えないものの、このそのパウロの言葉はですね、被造物もいつか滅びへの霊俗から解放されて、そして神の子供たちの栄光に輝く自由に預かることができる。まさに被造物がすべて今日まで共にうめき、共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。被造物だけでなく霊の発音を持っている私たちも同じです。私たちはこのような希望によって救われているんですと書いてある。見えるものに対する希望は希望ではありません。現に見ているものを誰がなお望むでしょうか。私たちは目に見えないものを望んでいるなら忍耐して待ち望むのです。ついにこの世界は救い主神のものになっていくんだ、救い主キリストによって罪をあがなわれてなっていくんだという、そういう大きな希望をパウロは抱いていると言ってるんですよ。世界は御子と共に作られたっていうのはそういう意味ですよ。御子イエス・キリストはこの地上での働きを我々は思い浮かべてみたいと思う。イエス様はどんなことをしてくださった、しておられるか。例えば2000年前、当時もですね、旧約聖書の時代も、この恐れられていた雷病っていうのがありますよね。まあ、今この雷病っていう言葉は使いませんけど、聖書も重い皮膚病っていうのは、ちょっと、和らげた表現になってますが、まあ雷病のことなんですよ。で、雷病の人、場合はこの旧約聖書も出てるんですけども、まあ日本でもですね、例えば典型病なんて名前つけられたんですよ。どういうことかっていうと、天のそれは刑罰だっていうんですよ。裁きだっていうような意味なんですよ。神様から裁かれた、そういう病気がこの雷だっていう表現なんですよね。ですからそのこの病気の人は、私は病気です、雷病です、そういうようなことを言いながら街を歩かなきゃなんなかった。なぜならみんなその声を聞いたらば、みんな近づかないように逃げるでしょう。みんな近づかないでくださいというような意味だったんですよ。イエス様は一人の雷病人がいた時のことを聖書はこう書いてるんですよ。これはマタイ伝8章に書いてありますよ。一人の雷病人が私を癒してくださいということを申し出るんです。その時イエスが手を差し伸べてその人に触れ、そうしてあげよう、清くなれと言われると、雷病を直ちに清められた。これは驚くべき大変なことだったんですね。つまりその雷病の人に、イエス様は触ったって書いてあるんですよ。触れたって書いてあるんですよ。それまでもう触れて、もう病気だから触れちゃいけないというふうに言われてた。ところが触れたと書いてあるんです。そして、最初のところに行って体を見せですね、そしてあなたもこの清められていきなさいと書いてあるんです。ところが当時の清めの儀式っていうのは、これは実は旧約聖書のレビ記14章というとも書いてあるんですけど、これがまた読んでみるとね、清めるっていうことはどんなに大変なことだったかって書いてあるんですね。例えば清められたということは体がきれいになったということなんですけども、その体を祭司のところに行って見せなさいと、そして捧げ物をして清められたものとなりなさいとイエス様も言われたんですけど、 実際はどうなってたかっていうと、その雷病人の清めのための指示というものがこのレビ記に書いてありまして、例えば祭司がまず宿営の外に行ってですね、まだ一緒にまだその認定されませんから、その患者の体を見てですね、あ、確かにこれはきれいになってますねってまず確認すること。2番目にはですね、こんなものを用意しなさい。清い鳥庭、そしてこの杉の枝、ヒソプの枝、そして赤い糸を用意しなさい。そして新鮮な水の上でですね、その用意された清い鳥の一羽をですね、の殺すんですね。その血を流すわけですね。で、その血を、その患者、雷病人に七度振りかけなさい。で、その振りかけるときに、実はこの杉の枝、そしてヒソプの枝、でそこにつけて、血をつけてですね、7回こうやるっていうんですよ。そしてその後に生きているもう一羽の清い鳥をですね離すんですよね。野に放す。それはどういうことかというと、あなたもそのように生きていきなさいということを意味してるらしいんですよね。生きていくことができるよ。でその後は衣服を水で洗い、全身をですね、もうの毛を剃って全身をきれいに洗う。さらにもっと手が込んでて、7日間は天幕の外にいて、全身の体のこの頭もひげも眉毛もみんな剃って、そして、剃りなさい、7日間もそうしなさい。まあ、7日っていうのもこう完全するっていうんですかね、そういうことを完全にするっていうんでしょう、意味があったと。さらには今度は捧げ物をしなさい、お羊のが2匹、御羊1匹、オリーブを混ぜた小麦粉7リットル、そういうものを捧げ物としなさい。レビ記にはもっと詳しいことがですね、この親指に祭司がつけて、またこの病人の指につけるとかですね、そういうことも書いてあるんですよ。もう途中で嫌になっちゃいますよね。なんでこんなにまでしなきゃなんないのか。清めるっていうことは、実はそういう手続きを旧約聖書の人たちはやってたわけですよね。そういうふうにして完璧にやんなければ清められないというふうに考えた。これに対してキリストはですね、こういう律法の終わりとなられたんですよ。こういうことを廃止されたんですよ。ローマ書第10章4節に、キリストは律法の終わりとなられたという言葉があります。今の新約共同訳聖書は、キリストは律法の目標であったと訳してます。こういう旧約聖書のですね、いろんな手続きの最終的に向かうところ、そこはキリストご自身だったんだ。つまりこれは神の御子ってことですよね。ご自身を生贄、ですからこれがご自身を生贄として捧げ、罪を取り去ることを表してくださったと。これがヘブライ書9章のところに書いてますよね。まあ、先ほどのご自身を生贄としてこの捧げて罪をこの取り去るために現れてくださったと書いてありましたよね。9章の26節です。まさにイエス・キリストはそういう仕方で律法の終わりとなってくださったんだと。たまたまそのテレビの番組をやってたんで見たんですけども、それはこの日本ではですね、1996年に、まあ、雷予防法というものが廃止されて、それから今年2021年ですので、その2001年ですかねに、その法闘争、訴えが出された。どういう訴えだったかって、その雷病になった人はですね、強制的に名前を変えられさせられたんですよ。本名だと家族に迷惑がかかるからといって名前を変えられたんですよ。でさらに結婚した人であってもですね、これは 子供ができないような強制的な手術を受けさせられた、まあ、そういう損害を求めて訴訟をして、それがまあ認められたっていうことなんですけど、その今95歳になっている沖縄出身のですね、夫人のがそういうことを語り部として語っているという、そういう番組でしたね。皆さんもご覧になった方がいるかもしれません。日本ではね、2000年前にイエス様は雷病に癒されたんですよ。ですけど今、まあ、2021年ですよ。2000年間ずっとこの苦しみをある意味でね、まあ、もちろん日本は遅れてた方だかもしれませんけども、そういう形でこの、しかしその根源のところにイエス様はこの雷病人を癒されたという出来事がある。神は御子によってここに福音があるということを語ってるわけじゃないですか。もう一箇所、我々がよく知ってますヨハネ福音書この8章にありますですね、あの見えない人、目の見えない人の話っていうのが書いてありますよ。9章でした、ヨハネ福音書9章でした。生まれつき盲人だったのは誰が罪を犯したためですか。つまりこれは本人が前世で悪いことをしたから今こういう目が見えなくなって生まれたんだっていう解釈、受け止め方、両親が罪を犯したからこういうふうになったんだですかと弟子たちが尋ねたんですということは、当時の人々がそういうふうに考えてたということなんです。これに対してイエス様は何と言われたか。これは本人が罪を犯したのでも両親が罪を犯したのではない、ただ神の御業が現れるためであると言われました。神の御業は何であるか、神の救いの御業が現れるためであるという意味ですよね。そしてイエス様はこの生まれつき盲人の男の目を癒されたと書いてあります。まさにこの因果応報の教えに苦しんできた、その人間の考え出した、人間が作り出したこの悪い考えをですね、打ち破るっていうのは人間にできなかったんですよ。神の御子が初めてそう言えたんですよね、本当の意味で。だから日本の多くの盲人たちもですね、もう目を患っている人たちもこのイエス様の言葉によって救われていったということがたくさんあるわけですね。私の知ってる一人の盲人の方もこの言葉によって自分はクリスチャンになったと言っておられましたよね。たくさんそういう方がいらっしゃいます。まさにそういう仕方で神は御子によって語っておられる救いの技をなさったということなんです。そしてさらにイエス様の言葉で注目したいのはですね、この時イエス様自身がこのその技をなさったというだけではなくて、イエス様はこう言われたんですね。ヨハネ伝9章のところで、私たちはこの私をお使わしになった方の技をまだ日のあるうちに行わなければならないと書いてある。ここに私たちはと書いてあるんです。どういう意味かというと、それはそういう技はイエス様がなさったということは確かですね。しかし私たちはまだ日のあるうちにこの技を行わなければならない、私をお使わしになった方の技を行う、救いの技を行わなければならない。私たちっていうのは今生きている私たちじゃないですか。私たちがこのイエス様の救いの技を継承していくことだということですよ。ここに私たちの使命がある。イエス様の技を継承していく、そしてこの技を行っていくというところに私たちの使命がある。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病の人たちは清められ、耳の聞こえない人は聞こえ、死人は生き返り、貧しい人は福音を聞かされている。これはイエス様の技でした。しかしこの御子は今も生きておられる。そして私たちにその技をですね、あなた方、私たちはこの日のあるうちに その人が死んでしまったなら技はできないじゃないですか。救いの技はできないじゃないですか。だからまた私たちもそうですよね。私たちが死んでしまえば技は救いの技はできないんですよ。しかしあなた方の命のあるうちに、その苦しんでいる者たちがまだ生きている時に、まだ日のあるうちにキリストの技を行っていきなさいと言われた。この世界の痛み、苦しみ、嘆きに救い主、御子の関与していないものは何もないということです。世界の創造の始まりに御子がいたということはそういうことでしょう。この世界に起こってくるどんな苦しみにも御子イエス・キリストと関係しないものはないんだということなんですよ。だから我々がこの地上でいろんな苦しみがあると思うんです。どんな苦しみもイエス様がですね、そこに救い主がおられるということを信じ、その救いの技を行っていきなさいとイエス様は言っておらっしゃるわけです。ここに人類の希望の源泉があると。どんなに世界が苦しく、この暗くてですね、絶望に見え、滅びに向かっているように見えたとしても、神は言っておられる。御子において。実はここに人類の救いの希望の源泉があるんだと、神は御子において語っているということでありますね。今週もまた私たちはそういう使命のためにそれぞれですね、この世の働きをしていきたいと思うのでお祈りします。